するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡して群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12かごもあった。今日与えられたこの満腹の奇跡、イエス様が私たちに与えてくださった満腹の奇跡は、4つの福音書すべてが伝えているたった一つの奇跡であります。この奇跡を見てペテロの信仰告白が起こり、そしてイエス様の死と復活の予告へとつながっていく。ただどの福音書もこの満腹の奇跡は伝えているわけでありますけれども、マタイやマルコを読みますと、この満腹の奇跡からすぐにはペテロの信仰告白にイエス様の十字架と復活の予告にもつながっていかない。最終的にはつながっていますけれども、その間になおイエス様が神の国を教える、その言葉や教えやまた奇跡が続くわけであります。例えばエッファタ、あのマルコはエッファタ、そうやって、少女を起こしたあの奇跡を伝えておりますけれども、ルカはそれを飛ばしている。また4000人の給食物語と呼ばれております物語もルカはすっ飛ばしている。5000人の人々を腹いっぱいにしたこの奇跡、これを見て聞いて、そして自分もこの中にいる、そうなった時にはおそらくこのペテロが信仰告白をしたように、そしてその信仰告白、それを引き起こしたのが十字架と復活、イエス・キリストの最大の奇跡、神の国の救いの奇跡である。おそらくその意味でルカは5000人の満腹の後に他の福音書が丁寧に伝えたであろう教えや奇跡は一切伝えていないわけであります。このどの福音書も共通して伝えているイエス・キリストの姿、これを目の当たりにしたときに私たちはこの姿だけで十分でしょう。まるでルカにそう言われているように感じるわけであります。そして共通しているのはこの奇跡、これを私たちに与えてくださっている、準備してくださっている、このイエスとは何者か、これを私たちに今日も、問いかけているのではないでしょうか。終わりの日のファイナルアンサーに向けて今日も問い続けられている、そのことを思いながら改めて 今日の御言葉を聞きたいと思います。少しだけ今日の満腹に至るまでのことを思い起こせば、福音宣教に派遣された弟子たちがその報告のためにイエス様のもとに帰ってきます。その送り出した彼らを一息入れるために、リトリートのためにイエス様がベトサイダの町に連れ出してくださる。でもそのベトサイダの町にですらたくさんの群衆たちが追いかけてきたので、一息入れるどころか一人一人への対応がまた弟子たちに怒ってしまった。その対応で十分に休むことができなかった。その流れの中の話であります。そしてここにいるのはイエス様を追いかけてきた群衆たち、そしてイエス様から送り出されて報告のために戻ってきた弟子たち。この三者がここにいるわけであります。群衆と弟子たち、その違いは何か。それも今日の奇跡物語が教えていると思います。主の言葉を生きるか、聞いて眉唾かもしれない、それでもこの方がおっしゃる、そうやって生きるか、それともイエス様を見に来ているか、その違いだろうと思います。そしていよいよ奇跡が始まっていくわけでありますけれども、まず12節から14節の会話に注目した場合、まず弟子の中でも主だった人物たちと呼ばれている12人がイエス様のそばに来て、群衆を解散させてください、そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです、そう提案をします。12人にとっては大勢の人々に対応することができない不安とか、また、自分たちの準備に気が回らなかった、そのことへの自責の念もあっただろうと思います。それらを一気に解決するための妙案、それが集まった群衆たちを、集まってきた群衆たちを解散させるという提案でありました。この提案に対してイエス様の返事は、あなた方が彼ら群衆に食べ物を与えなさい。十二人にとっては意外すぎる返事だっただろうと思います。それへ即座に、私たちにはパン5つと魚2匹しかありません、このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、こう答えます。提案した12人にとっては自分たちのいろんな意味での懐具合なども十分に考えた上での解散という提案だったのでありましょう。今あるパン5つと2匹の魚では、いわば弟子たちと呼ばれた自分たちでさえも十分に腹ごしらえをすることができない、そして自分たちにはさらに どこかに買い出しに行く、その経済的な、根拠もない。でもせっかく来た群衆たちをこのままにしておくことにもいかない。どうしようかの結果、解散、各自自分自身で自給自足を補う、自分のことは自分でする、そういう作戦なんだろうと思います。この彼らのアイデアに対してイエス様の返事は、あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。すると弟子たちが途方に暮れて、またイラつきや、またなんだこいつは、そういうあっけに取られた思いも含めて、私たちにはこれだけしかありません、私たちには経済的な余裕も時間もありません、そう答える。この、これだけしかありません、これヨハネ福音書を読むとですね、これだけで何の役にも立たないでしょう。自分たちの目分にした感覚、常識では本当に足りないと思います。そういう目分にした思いが本音として思わず、出てきている、そういう言葉であります。そしてその気持ちをストレートに訳している。これっぽっちの材料で大勢の人々を満足させることは不可能でしょう。それをしろという方がおかしいんじゃありませんか。弟子たちにすればイエス様が無理難題、とんちんかんなことを口にすると思ってしまう、呆れたり、またこいつは、まあ心の中で腹の底で舌打ちを打った人もいるかもしれない。ただそういう弟子たちの様子、ハプニングに対して何とか自分たちで工夫して乗り越えてみよう、その一つとしてちりぢりバラバラになる解散を提案する、そういう弟子たちの姿を見て、イエス様はおそらく、お前たちはまだわからないのか、何が足りないと思ってそんなに驚くのか、そう首をひねっていらっしゃるのではないかと思うわけであります。弟子たちはイエス様がトンチンカンだと思う、そしてイエス様も不安に覚えたりドキドキしている弟子たちの姿を見てトンチンカンだと考える。ですからこのトンチンカンさ、弟子たちのこのトンチンカンな姿、状態、これに応える、そして教える結論がこの今日の最後の箇所である、すべての人が食べて満腹した、そして残ったパンのくずを集めると十二かごもあったという結論なんであります。弟子たちの不安を解決した、弟子たちの心配をイエス様は、その心配は心配じゃないよ、 むしろあなたたちが心配に思う、その信仰の目線というかレベルを自分たちの視点から神の国の容量の大きさ、ここに連れ出してくださる。もしくはイエス・キリスト先生と呼びリスペクトしているこのお方を信じるとは何か、そのことをこの弟子たちに教えてくださっている。すなわち自分たちが信じ、自分たちを送り出し、自分たちを許してくださるこのイエス・キリストは、神の国の尽きない恵みを与えてくださる、そういう私たちと私の主である、このことをイエス様はトンチンカンな的を外しかけている弟子たちを軌道修正してくださるわけであります。残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。残ったからですから多い目に準備して余ったわけではありません。なお余裕がある。空腹のままにしておくような不十分さは全くありません。満腹、神の国では心と体がバラバラではなく、その両方ともが満腹になる。すなわち魂が安心する、満足するということであります。秋田弁を使わせていただければ、まさに神の国に用意されている、私たちでは計算することも全てを網羅することもできない尽きない恵み、これによって腹が強くなる。腹っていうのは身体や内臓器官と思いや気持ちも含まれている。心身ともに腹強くしてくださる、それが神の国の力であり、このイエス・キリストを通して、このまさかそんなことないだろう思う、その気持ちを信じることへと委ねることへと変えていくわけであります。実際にここで食事をした人も、まだこの食事に預かっていない人の分も残っている、用意されている。救いの命、神の国の力、この神の国をこのガリラヤで地上で掲示してくださる主イエスとは何者なのか。詩篇23編に、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。何の役にも立たない、これっぽっちしかない、尽きない恵みに心を向けるよりは、目の前で見て計算して目振りすることができる その状況の中へと問われていく私たちを、主は正しい道、目の前の気持ちや体、それが揃って満足できるところへと導いてくださる。またイザヤ書25章6節以下、まず1節で、主よ、あなたは私の神、私はあなたをあがめ、皆に感謝を捧げます。あなたは驚くべき計画を成就された。こう救い主、私の主を褒めたたえた後、6節以下で、万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、主を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう。今ここで礼拝を捧げている私たち、喜び踊る者たちであります。主が祝宴を開いてくださり、一人一人の個人的な気持ちとかそういうことではなく、安心して生きていることが許されている、このことに満足するように主は備えてくださっている。最近あと数年で、還暦を迎える者としてよく友人たちと話をします。肩が痛い、腰が痛い、そろそろ入れ歯かな、まあ十分50数年間無茶な行動に付き合ってくれた体がいろんな意味でガタが来ている。そしてそのガタを新品に変えることはなかなかできないわけであります。ただなるべくガタが早く来ないように、また、だましだまし使えるように、どうすればいいか、みんなで笑いながらよく話をする。最近こう思うようになりました。肉の体ではなく霊の体で生きる準備が始まったんだろうな、ふとそんな気がしてくる。暑いと涼しさを求めていく、寒いとあったかさを求めていく、疲れたら睡眠を求める、リフレッシュのためにはどっか好きなドライブに出かけたり、遠い場所にふと旅行に行きたくなる、そういう肉の体を、抑えるためではなく、そういうことも一切気にならなくなる霊の体で生きるとは何か、その準備が始まっているように、 思います。同級生の中でクリスチャンもいればクリスチャンじゃないのもいます。二十歳の頃、年を追うごとに、いや教会行って神様信じようよ誘うとですね、みんなふんっていう顔してついてきてくれない。ただ霊の体、痛みも苦しみも不安もない、そういうものにこうダメージを受けない、霊の体になるとですね、そのクリスチャンじゃないメンバーも、ああそういう体があれば自分もぜひ身につけたい、なんとなくこう欲を出してくるわけでありますね。神様を信じてごらんと言えばみんなノーって言うんでありますけども、そういう暑さも寒さも塩分何グラム、1日何グラムの世界から解放される体になる、そういう話になるとノンクリスチャンもこう興味を出してくるわけであります。イエス様が私たちに教えてくださるのは、そういう肉の体、暑さに負けたり寒さに負けたり経済に負けたり、また戦争やいろんな出来事の中で萎縮してしまう気持ちや、そして本当にまだ誰も味わったことがない死の恐怖、そういうところから解放されて生きることができる霊の体、まさにその霊自身が自由にのびのびと生きている神の国、その食卓を与えてくださっている、このお方が何者なのか、羊飼いだと私たちは告白します。私の救い主だと告白をいたします。それぞれ信仰告白、それはあなたが中心ではない、私たち与え見せ、そして共にいてくださるこのお方に出会った時に湧き起こってくる、イエス・キリストとは救い主だ、イエス様に出会い、共に私たちを神の国の喜びの祝宴、あっちに行ったりこっちに行ったり、正しくない道、自分が決めた道を行こうとする私たちを主が共にいてくださる道へと呼び返してくださる。見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる新しい主。今日は聖餐の恵みに預かります。すべてイエス・キリストが魂、命の不安を引きずる私たち、神の国はなお余裕がある。あなたがここにイエス・キリストの十字架と復活を通して入ってくる、その余裕がある、そのことを 今日も明日も主は私たちに語りかけてくださるのであります。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12かごもあった。神様は私たちの魂のために、命のために、尽きない恵みを用意し、尽きない恵みをイエス・キリストとして私たちと共に生きることを良しとしてくださっておられます。そしてそのために聖霊なる神を与えてくださっています。どうかこの終わることのない、なお終わりから始まる命のために、神様ご自身が何もかも整えてくださっている、その中に私たち安心して自由に自分自身をすべて捧げる、預ける、そのことができますようにお守りください。イエス・キリストが十字架の上でご自身を預けられたように、すべてにおいて私たち自分自身を差し出すことができますように、この祈り感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。